聖書を拝読します。新約聖書429ページペトロの手紙第一章13節から16節を拝読します。だからいつでも心を引き締め、身を慎んでイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。無知であった頃の欲望に引きずられることなく、従順なことなり、召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからであると書いてあるからです。以上です。私たちの教会の暦では、今月の最後の週に、受難週、イエス様が苦しみを受けられたことを覚える週であります。で、4月の第一主の日が、イエス様の復活を覚える、イースターであります。イエス様は復活なさった後40日にわたってご自分が生きておられることを弟子たちにお示しになられた後、今弟子たちの見ている前で天に昇っていかれたわけですが、そのイエス様は再びおいでになるということを約束されております。イエス様がいつおいでになるか、それは父なる神様だけがお決めになっていることであって、私たちは誰もそれがいつなのか知らされてはおりません。けれども確かにイエス様が再びおいでになるということは、もうイエス様ご自身も約束なさっておりますし、聖書があちこちでそれについて記しているわけです。で、私たちは、そのイエス様がおいでになったときに、すでに、見ました一章の三節でも見ましたように、私たちには、天に蓄えられている、朽ちず汚れるしぼまない財産というのが与えられるということを約束しております。ですから、イエス様が再びおになるときというのは、イエス様が私たちに約束されておられる、天に蓄えられている財産、御国を受け継ぐときであり、また私たちが復活させられるときでもあります。ですから、私たちはいつイエス様がおいでになっても良いように、備えるということですね。目を覚まして、信仰の目を覚まして、私たちはイエス様をいつでもお迎えできるように、そうするが私たちの信仰の姿勢であります。それで、今日のところはですね、心を引き締める、身を慎んで待ち望む、これは再びおいでになられるイエス様を待ち望むための姿勢であります。だから、このように、ペトロは冒頭書き記しておりますけれども、これまでに彼が語ってきたことを受けて語っているわけですけれども、だから、私たちは天に蓄えられている財産をもう受け継ぐことは約束されている。しかしまだまだこの地上では様々な試練や困難に悩まなきゃならない。でもそれは一時のことなんです。だからということを、ペトロは記しているわけです。天において既に約束されている恵み、財産、受け継ぐことが約束されております。ですから私たちが地上においてそれを受け継ぐための備えをしなさいということです。そして、ペトロは心を引き締め、身を慎んで、イエス・キリストが再び現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいと、このように進めるわけであります。心を引き締める。これは、心の帯に、して、心の腰に帯を締めるということです。普通、帯というのは私たち、腰の帯を締めるわけですけれども、心を引き締めるというのは、心の腰に帯を締めるということです。 まで、ペトロはこのように、記したかと言いますと、まあ、当時のですね、彼が生きた生活習慣というのが念頭にありますが、まあ、中近東の人はですね、今でもそうだと思いますけれども、もういわゆるこう、長いですね、帯のない、上から下までこう縫い目もないような衣をこう身につけていたようですね。イエス様もそういう衣を身につけていたわけです。だから、十字架にかけられて、番をしていた兵士たちがそれを分けようとしても縫い目がなかったので、くじ引きで分けたわけなんですけれども、いわゆる中東の人たちが身につけている長い帯のない上から下まで縫い目のない衣を想定しているからです。長い衣の裾を託し上げて帯を締める。そうすることで体が自由に動けるようになります。まあ、イエス様の例え話の中にも腰に帯を締めて給仕をするしもべの例えがルカによる福音書の17章なんかに出てきますけれども、まあ、日本の着物もよくそれに似ておりますね。ですから日本の着物ではたすきをかけるとかですね、裾を刈り上げる、そしてこう走るとか動くとか、とにかく活動しやすいようにするために帯を締めたりたすきをかけるわけですね。ですからここでいう心を引き締めるということは、いわゆる余計なものを除いて神様の御心を行うために思いを集中しなさいということです。もうこれそれ以外のことに心を奪わないで、イエス様がいつおいでになってもいいように、それを待ち望むことができるように思いを集中しなさいということです。妨げになるものを除いて積極的に神様と人に伝えるために心を引き締めます。でもう一つのこの身を慎んでという言葉も、まあ、珍しい言葉なんですけれども、これはですね、酒を飲まないという言葉なんです。もともと酒を飲まないというのはこれ身を慎む。ですから別の言葉で言いますと、これは知らせれなさい、冷めていなさいということですね。酔いが冷めるという冷めるですね、冷めていなさい、それから知らせれなさいという言葉です。これが身を慎む。私たち、まあ、日本社会でも、まあ、そうですけれども、まあ、例えば一日仕事をしてですね、まあ、厳しいその仕事の後で、まあ、私たち、まあ、夜になったり仕事から解放されたりしますと、まあ、お酒を飲んだり、まあ、心地よいですね、気分でその酔いにふけてですね、まあ、その日の一日の苦労を忘れようとやっぱりするわけであります。まあ、しかしそれが良いお酒ならいいんですけれども、まあ、そのお酒によって、まあ、憂さを晴らす、悪い夢を見る、なりますと、これは、まあ、あまり良くないお酒であります。で、まあ、様々な夢を見るわけでありますけれども、まあ、現実が不可能なようなことが、夢では現実になったり、可能になったりします。まあ、ここで、ペトロが、身を慎みなさい、知らふれいなさいということは、いわゆるこの世のですね、自分自身の真実な姿を見ようとしない、現実からの逃避、それを避けなさいということなんです。身を慎んで知らふれ見るというのは、たとえそれが厳しい現実であったとしても、それが厳しい自分であったとしても、しっと目をそらさないでしっかりとそれを見なさいという、そういう勧めなんですね。しかしイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいという続きがあることに注意をしています。確かに私たち自身の現実を見ますと、自分自身の本当にこう現実に失望したり楽観したり、周りを見ますと本当にこう希望が持てないような状況の中にあったとしてもですね、イエス・キリストが現れるという、再びおいでになって与えられる恵み、そこに目を向けてひたすら待ち望みなさいという、そういう勧めなんです。それも期待を持ってみる、心を引き締めて身を慎んでみなさいという、そういう言葉です。 ひたすら待ち望むというのも、これは全てに希望を置きなさい。イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みを、ただひたすらそこにだけ希望を置いて待ち望みなさいということです。イエス様はもうすでに一度人として私たちの世界に現れてくださいました。そしてイエス様は苦しみを受けた後、十字架の死と復活の後、天に昇られましたが、再びおいでになることを約束されております。私たちはイエス様が再び現れる日の恵み、救いの完成というものを今待ち望んで、この地上で生活しているわけです。これはいわゆるクリスチャン生活と言われるものです。私たちはイエス・キリストの十字架の贖いによって、もうすでに罪なき者、義とされる恵みに預かっています。実際は罪があってもあなたは罪がないよとこういうふうに信じた時にされておりますし、また永遠の命を与えられております。新しい命、聖霊によって上からキリストの命をもうすでに与えられている。神のことをされている。だから、父なる神様と名前を呼んでお祈りすることができるわけです。しかしそれはまだ完全に実現しているわけではありません。すでに与えられているものと今だというものの狭間に私たちは生きています。すでにも与えられているものとまだ完成していないこの今だというのと、すでにというものの狭間があるわけです。ですから私たちは主の祈りで、今日もちょうどそのところですけど、御国を来たらせたまえっていうのは、そういうことが念頭にあって祈られているわけです。今だ私たちの住む世界というのはですね、エフェソの信徒の手紙の2章の2節でも、この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに、今も働く霊はまだやっぱりサタンの力というのはまだ、働いていることは事実であります。私たちは未だ罪の影響のもとにあります。そういう意味ではまだ救いは完成していません。私たちはすでに信仰によって与えられている恵みを完全なものとして与えられる日まで、その救いの完成をひたすら待ち望む。そこにだけ思いを集中して待ち望む。そこで私たちはこの悪魔の策略に対抗して立つことができるように、心の腰に帯を締める。それがペトロの勧めです。それは何かというと真理の帯だというわけですね。これはもうエフェソの信徒の手紙の読書の11節から14節にはパウロが悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。で、ちょっとしばく読み進んでいきますと、真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、という言葉がありますね。真理を帯として腰に締めなさい。真理。すなわち、私は道であり、真理であり、命というもの。イエス・キリストによる真理ですね。イエス・キリストによる与えられる恵み、望み、それを腰に締めようということです。それが神様が私たちに与えてくださっている悪魔に対抗する神の武具です。それをもって私たちは身を装うのです。ですからさらに言葉を元に戻ってペトロは言葉を続けますね。無知であった頃の欲望に引きずられることなく従順なことになり、召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。ここでは一言で言って、私たちにいわゆる聖果という恵みがありますね。義人と聖果の恵みに生きなさい。ということです。 教授問答ではもう既に問いの35問で見ましたけれども、まあ、それに行きなさいということですけれども、まずその私たちキリスト者は、無知であった頃の欲望に引きずられることなく、従順なことして生きるということですけれども、無知だ。無知ですね。いかなることでしょうか。まあ、これはすなわち、神様について、キリストについて無知であったとき、ということですね。まあ、確かに神様は、私たちの作り主であられます。天地万物をお作りになって今も、御心に従って、治めておられます。まあ、これについても、まあ、パウロが別のところでですね、世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。従って彼らには弁解の余地はありません。神様はもう本当にこう、自然界を今お作りになられただけでなく、日本では春夏春冬という、本当にそういう四季ですね。これも神様の支配のもとにあるわけですけれども、しかし残念ながら人間は罪に陥ってからは、それらを通して正しく神様を知り、神様を崇めることをしなくなった。作られたものを神様と等しいものに置き換えて、神様と同じようにして崇めているわけですね。作られたもの、被造物を神としている。しかも人間自らを神の位置に置いて、自らの欲望の赴くままに生きているわけです。引きずられることなく、引きずるというのはですね、調子を合わせるとか、習うという意味なんです。だからパウロは別のところで、あなた方はこの世に習ってはいけませんとこう進めていますけれども、この世と調子を合わせてはいけません。この世と同化してはいけません。模倣してはいけません。こういうことをまあパウロはローマの12章の1節でも語っているわけです。ある見た目の私たち人間というのは、まあ、イエス様というか、このペテロの生きた2000年前に比べると、いろんな意味でこう、科学技術、医療技術、いろんな意味でこう、文化、文明、技術も発展したということは人間はそういう意味で言うと、賢くなったかもしれません。人間はある意味は、いう意味では、無知ではなく、最高の知識と技術を持っているでしょう。いわゆる人間は物質的には豊かになったかもしれません。しかしその反面、神様が離れて出来上がった文明というのは、人間に本当の幸せといいますか、平安、人間の心を豊かにはしません。むしろ生活における空虚さ、虚脱感を人間は感じているのではないでしょうか。ちょうど、祈祷会でもこの先日、バベルの塔のとこを見たわけですけれども、神様抜きの科学技術の発展とか経済成長というのは、やっぱこれは滅亡と破滅、破壊しか生み出さないわけです。無知な時代に、自分が何でも知っているかのように、こう、人間というのは、自分の欲望と願望を、実現しようとして働いているのですね。神様を知らないこと、それは神の目から見ると無知であり、やっぱり虚しいものでしかありません。詩編の14編の一節で、特に新改訳聖書で見ますと、愚か者は心の中で神はいないと言って、彼らは腐っており、忌まわしいことを行って、善を行う者。聖書でこの愚か者っていうのは、神を知らないことが愚か、無知なんですね。ですから、ここで、ペテロが言うこの無知であった頃の欲望っていうのもそういうことです。神様を認めようとしなかった、知らなかった時のこの欲望から離れなさい。 そうではなく、ペトロが進んでいるのは従順なことなり、召し出してくださった聖なる方に倣ってと言葉を続けていますね。かつては無知でした。しかし今私たちはキリストにあって神を知っている。だから私たちは自然界を見てももうすでにキリストにあって新しくされて、知恵を与えられて、知識を与えられているからこそ、被造物を見ても神様の創造の技は素晴らしい、神様の設備は素晴らしいという神賛美に向かっていくわけですね。神を知っている神様に対して今度は従順な子供として生きなさいということです。霊的な父親である神様の御言葉、御心に従って従順な子供として生きなさい。召し出してくださった聖なる、これも神様のこと、キリストのことですよね。本来私たちは罪の中で生きていて、本来神様から愛されたり選ばれる価値もありませんし、なぜ私たちが選ばれたかというのも、これはもう神様のみぞ知るで、選ばれる価値もなかったわけですが、まあ、自己中心かつ欲望に従って神抜きの愚かな世界からキリストにあって召し出されて、神によって新しく生まれさせられたのが今の私たちです。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くせようと、まあ、パウロは別のところでも賛美していますけれども、神様の富と知恵と知識の何と深いか。私たちが救われるということも、これも神様の知恵の中で起こされています。そしてこの知恵と知識の宝は全てキリストのうちに隠されている。コロサイ書の2章の3節でもあります。知恵と知識の宝は全てキリストのうちに隠れている。キリストこそ私たちが知るべき神様の真理であり、知らなきゃならない知恵と知識の宝庫なんですね。私たちはキリストを通して神を知り、信じ、救われました。信仰生活っていうのはキリストによって救われた生活です。しかし残念なことに私たちがキリストによって救われたとは言ってもですね、今なお自分自身の欲望に従って生きているのでは、それはもう虚無なこと、何のために救われたのかやっぱ分かりません。だから私たちが目標とすべきは何か、それは召し出してくださった聖なる方に習う、すなわちキリストに習う、キリストご自身に習うということです。これまでは罪が主として主人として生きていたわけですけれども、今度はイエス・キリストを自らの主人として、親として、私たちは従順な子として生きようということでした。召し出された者にとって、また召し出された者に求められるということは、いついかなる時にもですね、すべてのことにおいてやっぱり神様に感謝することだと思いますし、神様に従順に生きることだと思います。まさしくいつも喜んでいきなさい、いつも祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいに尽きると思いますね。まあ、この従順というのもイエス・キリストから来たものです。イエス様ご自身が最後の最後まで死なる神様に従順であられたからですね。フィリピの2章の6節から以降でも、まあ、イエス・キリストは神の子としての栄光に固執することなく、ご自分を無にしてしもべの身分になられて、へりくられて十字架の死に至るまで死なる神様に従順であられた。従順の模範はイエス様であります。 どんなにそれが苦難の道であって苦しみの道であったとしても、最後の最後まで死なる神様の御心に従われたわけです。さらにペトロはキリストに倣って、あなた方自身の生活のすべての面で聖なるものとなりなさいと、こう言葉を続けています。その理由としてペトロは、あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものであるからであると書いてある。これはいわゆる聖化の道ですけれども、このペトロが引用している旧約聖書はレビ記の11章の44節から45節の引用なんですけれども、このレビ記のこの11章のところでは、いわゆる汚れているものとか、宗教的に言って汚れている汚れていない、だから私たちが食べて良いものと食べてはいけないものとか、こう記しているわけですけれども、聖なるものとなりなさいっていう、で私が聖なるものだから聖なるものとなりなさい。この聖なるものというのも、これは道徳的な意味で聖なるものとなりなさいということではありません。これは分離するとか区別するという意味合いです。いわゆる汚れたものから取り分ける、離れる、いわゆる私たちはイエス様を信じる前はもうこの罪の世界の中にどっぷりこう身を浸す、そこから取り分けられて根っことすっぽりとすっぽと抜かれているイエス様のものをされたわけですね。すでにもう分離されている、だからその状態をずっとこう保ち続けなさい。イエス様によってそこから選ばれて、イエス様のものにされて、分離されている、区別されている、ずっとそれを持続しなさい。神様に属するものとなりなさい。神様に属するもの、キリストに所有物になるということが聖なるものとされるということです。神様が求めておられるのは、神様ご自身が聖なるお方ですから、聖なる方から選ばれて、この世を分離されて神のことをされた、だから神の子にふさわしく歩みなさい。イエス様も、だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい、三条の説教の中でこのように教えておられますけれども、最終的には私たちはキリストに習い、神に習う、そういうことが求められるわけです。でちょうどこのレビ記にはですね、ペトロはこの、あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからであるという部分を引用していますが、ちょっとその少し手前にはですね、私はあなたたちの神となるためにエジプトの国からあなたたちを導き上った主であるという言葉が付け加えられているんです。神様はイスラエルの神となるためにイスラエルという民たちをエジプトの国、その過酷な労働を強いられていた奴隷の生活から救い出して彼らの神となってください。エジプトの国、奴隷の家から救い出されたのは、神様がご自分、私たちの神となってくださるために選び出したんだ。ちょうど10回の冒頭でもありました。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であると、こう、自己紹介があるんですけれども、じゃあ今を生きる私たちはどうかというと、これは、イエス・キリストの十字架の贖いによって、私たちは罪の奴隷の状態から、罪に来たこの世の世界から救い出されているわけです。罪の奴隷から救い出した神様。だから私たちはこの、キリストを愛し神様に従いなさいということになるでしょう。神様はキリストの十字架の贖いによって私たちの神となってくださいました。 そして私たちは神を父と呼んで親しく交わることができます。そして救い出してくださった方が聖なるものですから、私たちもこの世の罪と悪から離れて自分自身を神のものとしてキリストの所有物として性別し、私たちの人生観や価値観のすべてが神の御心にかなうように、またキリストの似姿にふさわしくなるように歩みなさいという、そういう質問ですね。これがいわゆる聖化と言われるものです。聖化とは何かって、これはキリストの死と復活の力によってキリストの形が私たちのうちに形成されることであります。ギニッとする言葉は、まあ、外側はじゃなくて内側は全然変わっていませんけれども、外側からあなたには罪がないよと、こう法定的にこう神様が認めてくださることが書いているんですけど、内側は全然変わっていない罪とさまざまな穢れがある。それが実質に外側の方に合うように内側も清くされていく、これが聖化の技ですが、これは私たちが地上にある限りずっと続きます。そして私たちが天の御国に引き上げられたその時に完成するわけです。だから私たちはいくら年齢を重ねてもですね、この地上にいる間はいろんなことに悩んだり、罪のためにこう苦しんだり、その戦いが避けられないのです。聖化はこの地上にいる間は完成しません。ですけども、私たちは自分の力や努力で聖化をすることはできません。まあ、聖化は私たちの心の内に住んでくださる聖霊の働きです。私たちの思いと言葉と行いにおいて罪を犯す、それは全て聖霊によって清められなければ清くはならないわけですし、もともとはやはりイエス・キリストの十字架で流された血潮が私たちの罪と汚れを清めます。今の私たちはキリストを信じたからといってもですね、まだまだ罪の残滓があります。この罪のように逆戻りをしたり罪を犯す危険性というのがいっぱいあるわけです。私たちはこの聖霊の働きによって罪から守られるだけでなく、私たちの心良心に聖霊を働きかけてくださるわけです。私たちは一度キリストによって救い出され、キリストの民とされてはおりますが、日々さまざまなことに悩む、試練に悩む、そして信仰を本当に失うような、そういう試練に遭うこともあるでしょうし、また死のしもべとしてふさわしくない、そういうことにも落ちることがあります。しかし神様はイエス・キリストにあって救われ救い出し、ご自分の民とされたものを決して見捨てることはありません。約束を保護になさったりもしません。必ずはキリストが再びおいでになった時に、すでに天に蓄えられている財産を必ず受け継ぐことができるように、最後の最後まで守ってくださいます。私たちの信仰を支え、守り導き、最終的には本当に一人一人がキリストの似姿になるまで導くわけです。外側が人じゃなくて、本当に内側がキリストの似姿になるように作り変え、その救いの希望は自らにはなく、神様ご自身と御子イエス・キリストにあるということ、まあ、それを今朝ともにもう一度覚えたいと思います。お祈りします。私たちの救い主、あがないのしイエス・キリストの父なる神様、皆を仰います。私たちはあなたの御子イエス・キリストによって選ばれ、十字架の尊い御血潮によってあがなわれて、神のこの 罰のうちに加えられながらも、悔いとはまた犯す罪の連続であります。神様、どうぞそのような私たちではありますけれども、見捨てることなく、見放すことなく、最後まであなたが守ってくださって、約束してくださっております、天の御国を受け継ぐものとならせてください。今日この場に来れなかった多くの兄弟姉妹にも、等しく豊かな恵みを与えてください。救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。